青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有紗です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで48万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き KJ ホールディングス株式会社代表、滝川聡さんです。さあ、青木さん、前回は滝川さんのポジティブ思考などね、印象的なお話たくさんありましたね。
そうですね、まあ本当に滝川さんね、11年、私出会ってもあっという間に10年の歳月が流れたんですけれども、年々かっこよくなってるし、年々豊かになってるし、ともかく年々幸せになっている、そういう経営者ですね。とても参考になりました。
幸せの秘訣についてもお伺いしていきたいと思います。それではこの後、 KJ ホールディングス株式会社代表、滝川聡さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。 KJ ホールディングス株式会社代表、滝川聡さんです。今朝もよろしくお願いします。
おはようございます。滝川です。
お願いします。ではまずはリスナーの方からいただいたメッセージをご紹介します。神奈川県ラジオネームナコリッチさんからいただきました。60歳女性の方です。最近年甲斐もなく韓国のアイドルグループにハマって、娘と一緒に音楽や動画で楽しんでいます。先日初めてライブに行ったら若い人だらけで浮いてると思ったんですが、いざ始まってみると最高の時間でした。何歳になっても胸がワクワクするものがあるのっていいですね、というメッセージいただきました。はい、
その通りですね。
ですね、お二人が最近ハマっているものだったりことっていうのはございますか？
最近ね、私うちの受講生でね、AK69 さんのね、ラップを聞いてますね。それからね、本当に最近私の研修にもいろんな人来てくれてるんですけど、AK69 さんだけじゃなくてですね、元、AKB のね、板野友美さんかな、彼女の曲もね、今毎日聞いてハマってます。
そうなんですね。
はい、もうね、受講してくれた縁もあるんで、やっぱりこう性格がとっても明るくていい子なんでね、僕ね、正直恥ずかしい話ね、あんまりね、そういう曲って聞いてなかったんですよ。だから受講生の曲を聞くと結構ハマる、そんな感じで今楽しんでます。
滝川さんはいかがですか？最近ハマっているもの。
ハマってるものは、ちょっと農園をやってるんで、無農薬栽培にちょっと今最近ハマり始めてますね。
すごいまともな、なんか健康志向の話いきなり出るね。俺とは全然レベルが違うな。
いや
ハマったきっかけは何だったんでしょう？
何ですかね、やはり土壌汚染とかが、その今後その未来永劫に対して良くないなっていう、農業的な知見からですね、やはりなるべく無農薬でいい野菜を皆さんに、特に子どもたちに食べさせてあげたいなという、そんな純な発想ですよね。
お仕事としても今まさにハマっている
というか、今ちょっとテストでやってるんですけども、すでに宮古島の方で、コーヒーなんですけど、無農薬でちょっと始めてます。
そうなんですね。
なんか今日スリランカで、なんか僕が僕が持ってるなんかマンゴーの木からできたなんか商品持ってきてくれた、
持ってまいりました。こちらになります。
すごいな、ドライマンゴー。
白いパッケージに入ったドライマンゴーが、手渡されましたが、
嬉しいな。
これはどういったものなんですか？
これはスリランカでですね、やっている社会貢献型のマンゴー農園なんですけども、 企業様とか個人様に苗木を買っていただいて、はい、まあ、今全部で1000本ぐらい植えてあるんですけども、そのうちの600本が、はい、お客様として買っていただいて、残りは我々で分営してるんですけども、その収穫した利益の一部を、周りの学校とかですね、に、まあ、寄付に回して、で残りの一部を、まあ、雇用に、
はい、
雇用創生っていうんですか、それで、まあ、雇用を作って運営していくという、まあ、非常にSDGs 的なサステナブルな形の農園を作っているという、
そうなんですね、はい、
で3回式あるよね、でもね、
いや、
みんな自分の木持ってるっていう、
そうですね、
そ
う
そうそう、じゃあその農園にいろんな経営者の、日本人経営者の名前がついたマンゴーたちがいるんですか。
はい、ご家族の名前が入ってたり、はいはい、もう様々でございます。
ああ、そうなんですね、はい、これを始めたきっかけっていうのは何だったんでしょう。
あ、これもですね、実際とこれはちょっとぜひお話したかったんですけども、やはり青木先生の存在、はい、ここから結構僕は影響を受けたんですよね、で、まあ、先生というのはCSV って最近あるじゃないですか、
はい、
共通価値の創造というんですか、企業っていうのは自分 の,、はい、利益だけを追わずに、社会的な、はい、その問題解決をその企業の利益を通して解決していかなきゃいけないよという、まあ、こういった観点が最近非常に強いんですけども、まさに先生っていうのはその自分の教えられてることを、まあ、ちゃんと利益を出して、
はい、
それで世の中からいじめ差別虐待をなくしていくという、その活動をいろんな全国に支部を作られて、はい、普及活動をなさっているという、これすごい CSV だなと思って、私も何かそういったことをしたいなと思って、それが、まあ偶然出会ったスリランカ人、
はい、偶然スリランカ人に出会うことがあるんですね
ちょっと言い方がおかしいんですけども、
はい、
倫理法人会っていうところでちょっと鷹をやってください、ね、はい、言われまして、鷹をやったらそこにスリランカ人がいまして、はい、で、まあ、弊社グループ会社で環境機器を作っている会社もあるんですよね、でその環境機器を持って、スリランカは非常にその環境問題が良くないんで、なんとか問題解決できないかっていうことで、じゃあスリランカ行っちゃおうっていうことですぐに行ったんですよね、それで、まあ、5回ぐらいマーケティングをするわけなんですけども、その中である一つの事実が、ね、非常に自分にそのインパクトを与えまして、それが何かって言いますと、今日本があるのはスリランカのおかげだなっていうのが分かったんですよね。
それは何？
サンフランシスコ講和会議の時に、その当時大臣であったジャヤ・ワルダナさん、はい、後でですね2代目の大統領になる方なんですけども、日本は4分割される予定だったんですよね、例えば本州はアメリカ、北海道はロシア、四国は中国、九州はイギリスが持っていくとか、でスリランカもイギリス の, 植民地で、日本はスリランカに対しても賠償責任が発生したんですよね。でそこ のサンフランシスコ講和会議の時に、そのジャヤ・ワルダナさんは、我々は目に雨歯に歯という文化がないよと、で憎しみを、ね、超えられるのは愛だけだと、いうでみんな日本を、ね、言うそうじゃないかっていうところでみんなが共感して、日本は分割されなかったっていうお話をそこでちょっといろいろ聞きまして、まあ侍としましてやっぱりちょっと刀を抜かないとまずいかなと
かっこいい
思いになりまして、
なるほど、
そこでちょっとスリランカに何か恩返しをしたいな、できる範囲でですね、それで投資をちょっと決めたと、
そういうことなんだ、
はい、
実際にやってみて、会社や自分自身に変化っていうのは生まれましたか。
自分自身の変化っていうのはよくそれはまあ分からないんですけども、まあでも本当にその地球に優しいこと、人にいいことすると非常に気持ちがいいっていうのはありますよね。
ああ、そうですか、
はい、
どういった時に感じますか。
喜んでくれた時ですかね、感謝されたり、
現地の方ともお会いになったりする
機会があるんですか。現地の方もそうですね、おかげさまで今ですね、スリランカ政府の文部省認定の特命大使をちょっとやってまして、職業訓練校とか、訓練実習生ですかの派遣をちょっと今最近始めまして、これも非常にちょっとだいぶ軌道に乗ってきたんですけども、日本って非常に人材不足、スリランカはまだ貧富の差が激しくて、非常にまあ日本に対しても親日化国家で働きたい人がいっぱいいますので、
そうなんだ、
どんどん広がってるわけですね。
なんか広まりましたね。
そうなんですね、
素晴らしい、
はい、
ね、
ただこう竹川さんはプライベートでじゃあ挑戦してることだったりハマってることっていうのはあるんですか。
プライベートでハマっていることは、はい、まあ、昨年からやっている、まあ、レースですかね、
レース、何のレースですか？
まあ、TCR っていうシリーズがありまして、はい、全世界でやってるその日本バージョンなんですけども、去年参戦いたしまして、まあ、非常に苦労したんですけども、
はい、
それが非常にハマってまして、
はいはい、
ところがちょっと今年練習中に大事故を起こしまして、全身打撲とあばらを折った後、脳震盪と頸椎を痛めまして、今現在ちょっとドクターストップになっておりまして、
200キロで雨の中ね、200キロ走ってね、スピンして、
スポーツカーですよね、
レーシングカー、
レーシングカーだから助かったんです、レーシングカーっていうのはね、基本的に死なないんですよ。
そうなんですか、うん、
あのよっぽど壁か何かにぶつからない限り、一応安全性非常に高いですから。
へー、うん、レーシングカーに、58歳の時にプロレースにチャレンジされた。
そうですね、
ジェントルマンレーサー、
ジェントルマンレーサーってやつ、はい、青木先生にもちょっとご支援をですね、いただいて、ちゃんと車にアチューメントのステッカー貼ってましたけど私 の、 あのレーシングスーツにもアチューメントのバッグが入ってたんですけど、
そもそもどうやったらプロレーサーになれるものなんですか？
あ、これはある程度ですね、やっぱりこれ予算がかかるもんですから、しっかりと予算組をちゃんと取ってですね、それから、まあ、あと出会いですよね。車をですね、メンテナンスしてくれるレーシングチームと、あと、まあ、監督、それからコーチですか、そのパッケージングによって結構決まると思うんですよ、
ね、ちなみに年間約5000万ぐらいかかります、
はい、私もレースは年間そうですね5000万円ぐらいかかりました、ね、
はい、それだけしっかりとしたこう元手があってでチームを組んでやっていくぞっていうのは、ステップを踏めば踏んでいって、その先にプロレースで実際にロードに出られるっていう道につながってくるんです、うん、
はい、まあ、誰でも出ようと思ったら出れるんですけども、ただ出る以上ってやっぱり我々プライドがあるじゃないですか、やっぱり遅いっていうのはやっぱり嫌なんですよね、うん、ですからもう経営と違いまして、もう20歳そこそこの早いレーサーから教えてもらうわけですよね、ああだこうだとアドバイスを受けるのは、まあ、苦痛といえば苦痛なんですけども思うようにならないですから、でこれも場数を踏まないと本当早くならないなっていうのは分かりますし、
技術をこう磨いていくわけですか、
まあ、一番難しいのはやっぱりそのスリックタイヤの使い方ですかね、
どういうことですか？
普通のタイヤじゃなくてスリックタイヤっていうのはものすごくその何ですか、地面とその摩擦接地面が強いものですからグリップするわけですよね、だからコーナリング、普通の車だったら100キロしか行けないところ200キロで回っていけちゃうわけですよ、
滑っていかないから、はい、クッと曲がれる、
そのタイヤをいかに信じる勇気と、あと度胸、あとスキルも重なってきますんで、この限界点を探すのはなかなか難しいんですよね。限界超えればすぐスピンで大事故になりますし、
本当に命がけというか、
ある意味そうですね、はい、命がけになりますよね。
ハマったきっかけって何だったんですか？
もともと車が大好きで、小学生の時の夢が F1 レーサーだったんですよね。
そうだったんですね。
いつかはレーサーやりたい、レースやりたいなと思ってまして。
じゃあまさに叶ってるってことですか？は
い、これも先生の中の授業で学べるんですけども、本当に何ですか、ナポレオンヒルさんの、成功の哲学の中にあるんですけども、
はい、
思考は現実化するという、うん、
は
いつかは自分のねなりたい姿になれるんだよっていうのを学んでいくわけですよ。なかなかね実現できない人も多いんですけど、なんでできないのかなって思いますよね。
そうね、
でそこはもうぜひ来ていただいて、うん、学んでいただければもう明確に分かると思います。まあ、F1 じゃなかったんですけども、
ただこう会社員になってこう社員としての人生も歩んでたわけじゃないですか。それが58歳の時に実現できたっていうのは何があったからなんでしょう？
あ、それはですね、私、まあ、車とか男性って時計も好きじゃないですか。
あ、はい、
で BRM っていう、まあ、今弊社が代理店をやってる、フランスのまあまあ高級な時計のメーカーなんですけども、
はい、
これ私お客さんとして時計を買ってたんですよね、当時のその BRM の日本の代理店から、
はい、
でその方がもっと日本で、マーケティングして大きくしたいって言ったんで、じゃあ投資しますよって投資をしたんですよ、で投資をしたその1週間後にその方が詐欺でテレビに映って逮捕されてたんですよね。
年下後に、
はいはいはい、
人見る目なかったんだ
ね。それちょっとなかったですね。直感が良かったですね先生。
はい、
はい、それで、はい、それで、その方が、まあTCR っていうその私が去年出たシリーズに時計の チャンピオンに時計を出すっていうスポンサーをしてて、でその人牢屋に入っちゃってるもんですから、その JRP って今近藤正彦さんが会長やってるジャパンレースアソシエーションですか、こちらの方から投資を僕がしたっていう情報を誰から掴んだか分かんないんですけども、連絡が来まして、時計がないとレースが成り立たないんで、どうにかして時計を持ってきてくれって言われたんですよね。でも私からしたらお金を出して騙されて何にも関係ない私に なんでそんな話が来るのかなと、
そうですね、
まあ、善意の第三者でフランスに飛びまして、DRM 社に行きまして事情を説明して、時計くださいって言って、それと時計を持ち帰って、まあ、そこからの BRM との付き合いが始まってでレース業界との付き合いが始まって、トントン拍子でやんないレースみたいな話になりまして、やりますみたいな、そんなノリで、
あのね、ピンチね、チャンスはピンチの顔をして出てくるって言うんですよ。これはね絶対大事だから、このね、なんだろう、その事実は一つ、解釈無数で、滝川さんの物事に対する考え方が肯定的なので、良い現象、いわゆるこう運を引き寄せるというか、それで結果的にフランスの有名な高級時計の日本の今代理店になっちゃったわけだから、いや、これがやっぱりね、滝川さんの人間力ですよ。やっぱ恨みがましいことを言ったりね、牢屋に入ってるやつを藁人形でこう打ってたりとかしてたらね絶対今はないわけよ。
あ、もう彼に感謝ですね
ほらほらほらほら感謝でしょ、感謝なのよ、
こうただやっぱり騙されてたわけですよね。
騙されましたね、もういわゆる詐欺ですよね。
そうです
ね、はい、訴訟しまして、まあ軽々訴にはできなかったんですけども、まあ損害賠償請求ということで訴訟しましたんで、
はい、ただこう心が折れたりすることっていうのはなかったんですか、恨んだりとか。
逆にでも先生がおっしゃるように、なんか代理店できるんだラッキーって、そっから
そこまでの過程で
素晴らしい、はい、
塞がないのがすごいですよね。昔からそうだったんですか。
あ、でも昔から結構前向きですよね。
あ、そうなんですね、はい、元からのポジティブさとさらに理論がプラスされてっていうところなんですかね。
あのね、松下幸之助さんはね、はい、仲間に入れる人間は運のいい人間を選べって言ってるんだけど、運のいい人間の共通項はね、考え方が前向き、運の悪いやつはことごとく後ろ向きです。
はあ、はい、そうなんですね、
やっぱり考え方なんですよ、災い転じて福となる、はい、そうなんです。私なんかもね、やっぱり17歳でね、やっぱり鉄工場からスタートしたけど、私はねこの一番の底辺からスタートしたから、能力開発の専門家になるのに、自分自身がある意味では能力開発の証になったわけじゃん。だから私ほど能力開発スペシャリストとして向いてるキャリアはないと思ってます。
はあ、そうですね。
はい。今僕はあのね、事業創造大学に入学してるんで、あと2年したら私はあの MBA でちゃんと経営学修士を取ってますから。はい。だからもう最後、中卒で社会に出たけど、最後は MBA。ね、これ最後うちあのまだ子供が2人いるんですけど、まだね、子供も生まれてないんで、まだ孫の全然あのなんだろう、その姿も見えないんだけど、もし孫が生まれたらね、私はねおじいちゃんとしてね、この孫教育をね成功哲学でしてね、可能思考でねしっかり育て上げようと。でうちのじいちゃんはね、中卒で社会に出たけど最後はねちゃんとね大学院でね修士も取ったんだよっていうストーリーを描いて頑張ってるわけよ。だから考え方なんだ。
そうなんですね、こうネガティブにもし考えてしまう人がいたとしたら、アドバイス、どういったアドバイスを送りますか。
非常に難しい質問ですね。
まあ元々がねポジティブっていうことでしたから、そういうふうに考えるコツだったりとか、
単純にね、その考え方を選んで何か得なことあるって聞いてあげたらいい。まあ非常に明快ですよ。
そうですね、
ネガなこと考えて何得してるのって、
はい、
結局人間ってね、その考え方を選ぶことによって得てるものがあるんですよ。だからどう考えても、もう医者から見てこの人は絶対もう病気は治ってると思えるような健康な体でも、本人は病気だっていう人いるんですよ。引き寄せちゃう考え方なんですよ。
そうですね、 そうなんですね。ではこう2人、今後の目標についてもお伺いできますか。
まあ、今新しいちょっと事業転換をやっている中で、まあ、ちょっと宮古島っていうところで非常に縁がありまして、幸いにも数年前に土地が上がる前に土地を結構うまく購入できて、今そこに道の駅ですね、
うん、
今作る計画と、あと、まあ、あの国立公園ができる前にも土地をちょっと変えたので、そこにちょっとホテルとか民泊施設をですねちょっと作りたいなという。
楽しそうだよね。
非常に楽しそうですね。
楽しそうだな。
こう思い描いてる遠い未来のこう予想図みたいなのはあるんですか。
思い描いてる予想図ですか。
なんかこんな社会にしたいでもいいですし、なんか思い描いてるもの、
あ、それはやっぱりですね、やっぱりそのこの地球温暖化の問題とか、あの子孫繁栄を考えた中で、やはりその社会的問題っていうのはやっぱりいろいろありますよね。とにかく我々としてできることは、本当に目の前のちっちゃいことから、あのなんかその地球にいいことをやっていかなきゃいけないなとは絶えず思ってますけど、
先生はいかがですか。
まあ、私はね、ともかく今自分自身が創業して37年目、
はい、
今年来年再来年、まあ、40期で一つの区切りをがつくので、まあ、今後継者を育てて、まあ、やはり世界最高峰の人材教育コンサルティング会社になるということで、まあ、今取り組んでますけど、まあ、いろんな今ことに取り組んでいるけれども、全て思考は現実化していくので、まあ、自分なりに最終的には納得のいく人生をこれからも全うしていこうと、はい、まあ、いろいろね、もちろん目標を今言葉にするのも簡単なんだけども、まあ、私としては今そうですね、今今年のテーマは、まあ、本を3冊出すとか、
はい、
それから、まあ、今大学院に入ってるんでしっかりそこで勉強するとか、
はい、
まあ、会社をねしっかりと整えて、まあ、今自分自身が目指してる、まあ、100億円規模の企業体にするとか、はい、いろんなことありますけれども、まあ、たくさんあります。もうお正月ね、目標をいっぱい書きましたので、それをすべて成就させるのが、はい、まあ、一番の楽しみですね。
紙に書くんですか。
紙に書きます、もちろん。
何個ぐらい書きました。
いや、これはもう当然のことですけれども、まあ、だいたい100ぐらいの100項目の100項目リストってあってね、自分のしたいことをまず100ぐらい書くんですよ。その中から本当にしたいことをそれこそ絞り込んで、で優先順位をつけて、はい、必ず順位をつけるんです。でその一番したいことに集中して、まあ、時系列の問題もあるけれども、やり遂げたら消し込んでいくと、
へ、
うん、そうやってやっていくと必ず思考は現実化します。
なるほど。では最後に、この番組ではゲストの方に色紙を1枚お渡ししてメッセージをいただいております。竹川聡さんにはリーダーとして必要な力とは何かをテーマに一筆書いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
いいね、はい、
ありがとうございます。では竹川さん、お願いいたします。
はい、万里一空っていう言葉ですかね。
はい、
まあ、目標を立てて努力を積んでいきましょうっていうことなんですけども、まあ、宮本武蔵が二刀流になるに、その修行の中でずっと続けていったその精神性を表した言葉らしいんですけど、この言葉は結構好きですね。
まあ、素晴らしい言葉だよね。万里一空、
はい、
素晴らしい。
ありがとうございます。ということで、ゲストは KJ ホールディングス株式会社代表、竹川聡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、青木さん、 KJ ホールディングス株式会社代表竹川聡さんとのトーク、2週にわたってお送りしてきました。いかがでしたか。
はい、今はもう友人としてね、本当に、まあ、年何回ぐらい一緒に暮らしからりね、まあ数回楽しんだり、本当に、プライベートでもねよく食事に行ったりもするんですけれども、まあシンプルにね、まあ、彼はなぜその、まあ、事業うまくいってるか、まあ、11のね今事業を彼はやってるんですけど、やっぱりね自分のその仲間をすごく大事にする人です。で部下を信頼し、
はい、
そしてその信頼したらとことんその信頼し尽くすというか、まあ本当にそういう意味では損得というよりも、なんだろう、彼のためにこれは本当に良いことなのかということで助言もするし、まあ一言言えば真心があるっていうのかな、誠実で真心があって、そしてやはりまあ賢いね、本当の意味でその聡明であると、まあ努力よりも正しい選択を優先する、まあ肯定的な考え方を持っているので、過去ずいぶん人にも騙されたこともあると思うんだけれども、それをすべて糧にしてね、前に向かって、災い転じていくとなると、まあ2回の放送の中でもね、どうだろう、2回の放送の中でやっぱり2つぐらいその騙されたエピソード出てきたでしょ。
そうですね。
ということは決して順調に、まあ順風満帆に来た人生じゃなくて、トライアンドエラー、挑戦と挫折、それを乗り越えて成長し、そしてその先に、まあ成功があったと、
ま
あ、そういう意味では非常に素晴らしいベンチャースピリットの持ち主ですよね。
そうなんですね、はい、うん、まあ、そして先ほど我々滝川さんのマンゴーのドライマンゴーをいただきましたね、
はい、美味しかったね。
美味しいですね。
あれ私の持ってる、はい、所有する木から生まれたということを言ってくれてたんで、彼、まあそんなね、あんま偉そうなこと言えませんけど、1本3万3000円一応寄付をして、寄付というか
木を、
ね、育てて、はい、もらってるんですけどね。まあでも僕はSDGs に関しては、やっぱりすごく大事なテーマで、今のこの地球環境の問題って本当に大切なことなので、まあ、彼の事業は SDGs に関係することなので、これからもまあ間接的に私も支援していきたいなと思ってます。
そうですか、
はい、
まあ、そして何より何歳になっても挑戦し続ける姿というのも印象的でしたね。
まあ、あれは本当にリスナーの方にはね、彼の姿を見てもらいたいけど、どう見てもね58歳に見えないですよね。
そうですね、はい、若々しい。
私もね絶対68歳には見えないと思うんだけどね、
見えないですよ、エネルギッシュですね。
でもね、それは何かというと、何かを目指してるからです、はい、やっぱり情熱は疲れを知らない。本当に何か自分がしたいことに対して本気で取り組んでる時っていうのは人は老いないです。
なるほど、
老けてる人ってね、やることない人もうそういうことです。
はい、はい、では番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には、青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有紗と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。